あ続いては月に1回のこのコーナーでございます。一緒に行きますよ。せーの、
トワスの防災とっておき情報館。
イエーイ
イエイ、
カンカンカンカン、どうも
こんにちは
こんにちは、瀬川さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、お元気ですか？
なんとかなんとか元気です。
元気そう、今日すごく元気そうな気がします。
そうです、最近あんまりもともと結構体はそんな弱くないので、
はい、
はい、なんか今日は今まで以上にすっきりした感じで、
うん、
はい、
なんかいいことありましたか？
あったようなないような
じゃああったということでね、
春が近づいてくるんで、うん、冬があんまり得意じゃないんですよ。
あ、寒いの
か。寒いの苦手なんで。
あーはーはー、結構着込んでましたもんね、はい、なんだっけ、ヒートテック的なもの、あのダウンとか。
ヒートテック着てモコモコ着て、うん、ジャケット着てまたモコモコ着るみたいな、う
ん、でも全然太ってないんですよね。着太りしてないんですよね。
まあ脱いだらすごいですから、ボヨンボヨンで。
あ、そうか、はい、隠してるんだ。逆に重ねて隠しているいやそんなことないですよ。瀬川さん、花粉症は
ですね、はい、いつも春ぐらいになったらなぜかちょっと鼻がぐしぐし言うんですけど、
それ花粉症じゃないですか？
いや、これ花粉症って認めたら負けなんで、
う
ん、
よく言いますよね。
はい、なんかちょっと春になったら毎年鼻がちょっとぐしぐし言うんですよ。
あ、うん、
な理由は分かんないですけどね。
花粉症でしょうね。
はい、分かんないです。
分かんないですね。はい、分かりました。はい、はい、いろんな騒ぎというかですね、報道も出ておりますけれども、はい、まあそんな中で今日もトワスの防災とっておき情報館お送りしていきますが、はい、まあ、今ニュースでコロナの話ね、はい、多いですけれども、それと同時にですね、はい、3月11日が
そうですね、
もなくね、はい、また今年もやってくるなという感じですけれども、どうですかね今回のお話は。
そうですね、今回はその、うん、まあ今までその、まあ、地震だとか、うん、まあ、その水害とか台風とかお話してたんですけど、はい、まあ、今までは、まあ、コロナ型ウイルスっていうのも、まあ、そんなに知らなかったんですけど、うん、まあ、インフルエンザのパンデミック、うん、大流行っていうのはやはり可能性として災害ってありまして、うん、で、まあ、その新型コロナウイルスが今、まあ、すごいこう、まあ、世界中にこう影響を与えてますので、
はい、
まあ、災害時の心構えとしては、まあ、どういうものかっていう、うん、まあ、専門、そこまで深くこう専門的なものではなくて、うん、まあ、日常で気をつけることができるようなことを、うん、まあ、何個かお話しできればなと思います。
ありがとうございます。もうね、一気になんか報道でね、必ずそのニュースが出てきちゃいますもんね。
そうですよね、
まさにパンデミックっていう感じですけどね、はい、でもお子さんは保育園だから別に休校とか学校はあれですもんね。
そうですね、まだ行ってないから、まあ、2人とも保育園なので、うん、まあ、今は、まあ、まあ、預けられてるんですけど、うん、まあ、例えば、まあ、やはり、まあ、保育園からきちっとした方針は今のところまだ出てないんですけど、やはり、まあ、区で誰か出たとか、うん、保育園で誰か感染したってなると、まあ、すぐにやっぱり閉まると思いますので、うん、まあ、そうなった時に、まあ、どういうふうに対処すればいいかっていうのは考えると、やっぱり今その小学校中学校高校生のこうお子さんを持たれている親御さんたち今大変なんだなっていうのは、うん、少しずつやっぱり感じてきてますね。
そうですよね、
はい、
会社自体はリモートワークとかには特になっていなくてって感じですか？
そうですね、工場はですね、うん、やはり回さないといけないというのはあるんですけど、
ね、
やっぱり、まあ、感染者が一人でも出たら、うん、まあ、基本的には止めざるを得ないっていう考えでやってますし、うんうん、で、私どもも移動の時には基本的にマスクをするとか、うんうん、まあ、事務所でもマスクは必須でやっております。はい、
そういう、こう、心構えですね。
はい、
なんか、うん、こう、インフルエンザであったり、コロナウイルスであったり、まあ、災害であったり、はい、そこに向けてのこう心構えみたいなところを、はい、今日はいろいろと聞けたらなと思うんですけど、はい、瀬川さん、どう思います？心構えで大事なポイントって。
そうですね、まずはですね、うん、やっぱり一番大事なのは、うん、まあ、今回の新型コロナウイルスとか、
はい、
もう、まあ、水害とかもあるんですけど、うん、とにかく生き延びること。うん、もうこれが重要です。
いや、これこの気持ち大事ですよね、はい、本当にそう思う、
はい、
う
ん、よく例えば地震とかでもそうなんですけど、はい、 1995年の阪神・淡路大震災の時は、はい、大体亡くなられた方の8割が寝てる時に、はい、タンスとかの下敷きになって、はい、いわゆる圧死の方が多かったんですね、はい、なのでまあ、それ以来こういろんな防災の専門家の方も同じようなことを言われて、はい、寝るところにはこう倒れるような下敷きになるようなものをないところで寝なさいっていうのはおっしゃられてるんですけど、うんうん、やはりとにかく生き延びないと、うん、子供も多分奥さんとかも助けることもできないので、はい、とにかくまずは自分がこう怪我もせず生き延びることが大事だと思います、はい、
そうですよね、はい、なんかこの気持ちって結構その後の動き方とか、はいね、自分で絶対助かるぞって思うのってすごくなんか行動にも直結するなというふうに思いますよね、はい、その生き延びました、はい、気持ちでね、
はい、
でもちろん行動もして、はい、その後何に気をつけたらいいんでしょう。
まあ、今ですね、うん、今日もこちらスタジオに来る前に、はい、駅降りて、はい、薬局屋さんが、はい、あったんですけど、マスクありません、
はい、
アルコール除菌液ありません、
はい、
トイレットペーパーもありません、
はい、
でこれですね、まあ、とにかく、まあ、実際足りないっていう店頭にないっていうのは事実なんですけど、噂とかデマには惑わされないようにっていうことですね。
これね、先週の土曜日日曜日だったかな、
はい、
お知り合いから写真を送っていただいて、はい、何の写真かっていうとスーパーの駐車場に、はい、うわーって車が行列になっていて渋滞してるんですよね、はい、でそれだけ皆さん、まあ、買い占めに走っているっていうのが、はい、まあ、葛飾区内でも起きていて、
はい、
なんでこうなっちゃうかなとね。
そうですね、まあ、実際、まあ、マスクに関しては、うん、まあ、この時期その花粉症の方もいらっしゃいますので、はい、うん、まあ、でそんなにこう大体毎年これぐらい売れるだろうっていう予想をつけて製造してますので、
はいはい、
それをみんなが一気に買うと、はい、まあ、やっぱり品切れになるんですよ、
うんうんうん、
ただ工場としては、うん、じゃあそれを間に合わすためにっていうのをこう毎日製造してるので、
はい、
やはり何日か待てば手に入ることは入るんですね、
う
ん、
そうですよね。
ただこれが1972年のオイルショック、
ね、教科書で見た風景っていう感じの、ね、はい、様子がもう最近ドラッグストアでありますよね、
はい、実はあれもですね、うん、本当にトイレットペーパーがなくなったのは、
はい、
確か大阪だったかなの一軒のお店だけだったんですよ、
はいはいはい、
でそれをこう新聞が品切れになったっていうのを出して皆さんみんなパニックになって買い占めになったっていう、なので実際は全然問題なかったらしいですね。で実際今も昨日か一昨日かもイトーヨーカ堂の木場店の、写真がこう結構ニュースに出てたんですけど、はい、こんなにトイレットペーパーありますっていうのが、なんかピラミッドみたいなの山を3つも4つも作ってこんなにいっぱいあるので皆さん安心してくださいっていう風に記事になってたんですね。
な
ので本当に全然大丈夫なんですよ。ただ、うん、これがまあ、私ども、まあ、食品メーカーやってるのは分かるんですけど、うんうん、
はい、
工場で作るのはいいんですけど、
はい、
運ぶトラックもいろんなものも運ばないといけないので、
はい、
じゃあトイレットペーパーがないからって言って、うんうん、じゃあそれだけを、じゃあ一日何十回もって、やっぱできないですよね。
そうですね。
ドライバーさんも大変ですし。
うん、ね、働いてる方も限られてますしね、はい、人数もね。
はい、
うん。
なので、本当にもう、噂とかデマ、
うん、
熊本地震の時も、ライオンが逃げたっていう、SNS をアップした人が、まあ、書類送検かなんかに、
はい、
なったのもありますけど、結構ですね、皆さん、なぜかというと、SNS とか、ネットの情報を、結構、
うん
うん、なんか真に受けるなんか それが本当だって思われる傾向にあるんですけど、
そうですね、
そういう時こそネットでとか例えば新聞でもこう書いてあったけど本当なのかなっていうふうに情報をいろんな面からこう見ていった方がいいなと思いますね。で例えばまあ、私はまだ使ってはないですけど、
はい、
トイレットペーパーがなくなったらどうするか、例えばこう古くなった服とかの端切れをこうある程度の大きさに切って、それでこう例えばお尻を拭くとか、
うんうんうん、
でそれをまあ、例えば洗って干してまた使えば、
はい、
で元々例えば今も今息子には紙おむつ使わせてるんですけど、 僕らがちっちゃい時って、うん、紙おむつじゃなくて、うん、布おむつで、
はい、
お母さんが汚れたのを洗ってくれて使ってたですよね、はい、
うん、
なのでそういうふうにいわゆるその、まあ、今までその防災食でもお話してたように、うん、
はい、
防災食が大事なのではなくて、うん、心構えですね、
うん、
もしじゃあ髪がなくなった時にはどうしたらいいかっていうのは心構えを持っておけば、
はい、
とかあと考え方ですね、
うん、
じゃあ髪の代わりになるもんなんだろう、
うん、
あ布があるね、
うんうん、
あじゃあ古くなった服の切れっ端があるからじゃあそれを使って、
はい、
で考えればいいので、うん、本当に心構えとか考え方ですね、
うん、
いざって時にどうすればいいかっていう考えを持っておけば、
はい、うん、
こういう、まあ、いわゆる情報がパンデミック、
うん、
してる時でも落ち着いて行動できるかなとは思いますね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
はい、
物がない、じゃあどうするって考えてみるっていうことが大事ですよね、
はい、
物がない、じゃあもうただただ焦るじゃなくね、はい、なんか誰々さんにもらいに行かなきゃとか、
はい、
朝一並ばなきゃみたいな感じではなくって
、はい、
ないなりにじゃあどうする、家の中にあるもので何かできないかねって、
はい、
こういうのを子供と考えるのもいいですよね。
そうですね、
今お家にいるお子さんも多いですしね、
はい、そうです、物をこう与えるだけではなくて、うん、一緒にこういう時はどうするふう、どういうように考えればいいのか、どうすればいいのかっていう考える癖をやはりつけた方がいいと思いますね、
はい、
はい、
そうですよね、
はい、
なるほど、これは本当にこの時期だからこそ意識をしたい、まあ、あの物がない、じゃあどうするっていうのを頭で考える、
はい、
他にもあります、心構えとして。
他ですかね、やっぱりまあ生き延びることと、うん、まあ、やはりこう、まあ、噂とかデマには気をつけるってことと、はい、まあ、まず生きることなんですけど、
うん、
生きてても、うん、もう健康じゃないといけないので、
うん、
でここからこう心を折ることなく、うん、生き残ってやるんだっていう、
うん、サバイバル精神ですね
もう気持ちを強くですね、
うん、
で、まあ、正直、まあ、ここで精神論とかを語るわけでもないんですけど、
うん、
やっぱこう生きていればやっぱりまあストレスもあって辛いなっていう時もあるんですけど、
はい、うん、
まあ、辛いなって思えるってことはやっぱ幸せな時があって、
うん、
それと比較して今辛いなっていう状況ですので、
うんうんうん、
そこで生き延びればずっと絶対に助かるとか、
うん、
こう絶対にいいことがあるっていうふうに強い気持ちを持たないと、やはりあの病は気からっていう言葉もありますので、
うん
うん、こうやっぱりもうダメかな、もうダメかなと思ってると、うん、もうそのまま体も不健康になっていきますので、うん、もう大丈夫だと、
はい、
で常にこう辛くてもできるだけ笑顔になれるように、
うん、
気持ちを強く持つことが大事だと思います、
はい、そうですよね、結構ね、まあ、どこまでいつまでこの状態が続くかわからないですけど、はい、まあ、この感染症なので、ね、長くなるかもしれないですし、
はい、
そうなればなるほど災害時の被災後と一緒でストレス
は
たまりますもんね、
はい、
その時に気持ちを強く持つと、
はい、
分かりました、なんか今日すごい目力を感じます瀬川さんの、
そうですね、今日はそうですね、まあ、あの防災食の場合は、うん、まあ、仕事っていうのもあるんですけど、
はい、
まあ、趣味の一環っていうのもありましてあんまりそこまで目力は入らないんですけど、特にこの時期はやはり、
はい、
まあ、私も正直、
うん、
この、まあ、私でもなんかもう専門家の方も、
はい、
特にこの新型コロナ型ウイルスはどうなったら終わるのか、
うん、
まあ、そのいわゆる特効薬とかもまだ見つかってないので、
はい、
本当にこういう時こそよりこう生き延びてやるんだとか、はい、なんとかなるんだっていう、
うん、
もう気持ち、まあ、実際になるかどうかはやっぱりわからないんですけど、
はい、
その気持ちを持つ、
はい、
その強い気持ちを持たないといけないっていうのを思っているので、それはちょっと目に来てるのかもしれないです
なるほど、
はい、
もうだからまさに瀬川さんが強く生きるっていうのを今体現してくださってる感じですよね、
はい、
わかりました、じゃあぜひ皆さん今言ってくださいました災害時の心を構え、まずは生き延びる、
はい、
そして物がなければそれに代わるものを頭で考えてみる、
はい、
でそして試してみる、で最後はその生き延びる、生き続ける強い気持ちを持つと、
はい、
ありがとうございます、そんな瀬川さん、
はい、
今日、
はい、
3月ですが、
はい、
来月は、
来月はですね、
はい、
実はですねちょっとあの本当急なんですけど、うん、まあ、ちょっと今回で、
はい、
一旦ちょっとお休みに入らさせていただきたいと思います、
うん、なんか旅に出ると、
そうです、ちょっとですね、はい、まあ、ラジオでこう話すネタがなくなったのとあとはちょっと防災食を探す旅に出ようかなと
さらにね、いっぱい出てきますからね、どんどんどんどん商品でね、 じゃあその旅に出ていただいて、はい、なんか近日中に戻っていただけるような感じがしてますので、わかんないですけど。
そうです、またパワーアップして、はい、皆さんの目の前で、
はい、スター瀬川、
スター瀬川を、はい、体現したいなと思ってます。
お待ちしております。私たちも強く生き延びて待っておりますので、はい、はい、またよろしくお願いします。します、はい、はい。じゃあ今日はリスナーさんにお伝えすることがあるということで、まあ、今のお話ともう一つが、
はいですね、まあ、今までも毎日こう、まあ、毎月ですね、
はい、
プレゼントを、はい、差し上げてたんですけど、はい、まあ、一旦、まあ、最終回ということなんですけど、はい、今回もプレゼントが、はい、ございます。
ありがとうございます。イエーイ。今日のプレゼントは、
はい、はい、やはりですね、うん、まあ、東和ス東洋フーズと言いますと、はい、やはりどこでもスイーツ缶、
はい、
まあ、チーズケーキとかガトーショコラの缶詰が、うん、まあ、一番まあ有名ですので、
はい、
こちらのですね、
はい、
チーズケーキガトーショコラ抹茶チーズケーキ、はい、でこちらの大きなサイズのものが3種類各2缶入った6缶セットを3名様に、
イエーイ、3名様にこれ今映ってる YouTube、 はい、
プレゼントいたします。
これ重みがありますよね、この缶詰ね、
はい、どっしり、うん、1缶 150g でだいたい500キロカロリーずつありますので、
うん、結構ある、
もう1食分のカロリーは取れます、う
ん、ですよね、はい、それこそもしね、お家にお子さんいらっしゃるんだったらこれをね、
はい、
ちょっと、まあ、食事のプラスにしていただければと思いますよね、はい、はい、ありがとうございます。今回もプレゼントいただきましたスイーツ缶ビッグ6缶セットを3名様にプレゼントでございます。はい、はい、瀬川さんありがとうございました。楽しかったです。
ありがとうございます。
そしてまたお待ちしております、
はい、
旅から戻られることを、
はいはい、その時はまた新しい防災食を持って、はい、はい、はい、お伺いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ以上今日の、コーナーを終わりたいと思います。じゃあ一緒に掛け声で終えましょう、
はい、
せーの、
トーアスの防災とっておき情報館
でした。瀬川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
そして旅へ行ってらっしゃい。
行ってきます。
地震の時は頭を